火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、改めまして今日は消防庁長官の内藤久志さんにお話を伺ってまいります。おはようございます。
おはようございます。消防庁長官の内藤です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、ラジオを聞きの皆さんに消防庁がどんなお仕事をされているのか教えていただけますか。
はい、消防は、地域の皆様が安心して暮らせる安全な地域づくりを担う市町村の重要な仕事です。現在全国で17万人の消防職員、80万人の消防団員、合わせて約97万人の消防職団員が日々消火活動をはじめ、火災等の警戒予防、救急、自然災害、事故、テロ災害、これらの災害で被災された方々の救助まで幅広い業務を担い、地域の安心安全を守っています。私たち総務省消防庁はその現場の皆様を支えるための制度づくりや支援を行っております。また大きな災害が発生した場合、地元や県内の消防機関だけでは対応しきれないことがあります。こうした時、緊急消防援助隊という全国からの応援部隊の派遣や調整など、いわば大災害対応の司令塔としての役割も担っております。
はい、とても大切なお仕事をされてるんですね。昨年も7月の静岡県熱海市での大規模な土石流災害をはじめとして各地で大きな災害がありました。そのような時、消防団員の皆さんはどのような活動をされたんでしょうか。
はい、今お話しございましたように、はい、昨年度を振り返ってみますと、静岡県熱海市の土石流災害でございますとか、8月11日からの大雨、そして先月16日に発生した福島県沖を震源とする最大震度6強の地震など、さまざまな自然災害に見舞われ大きな被害が発生いたしました。消防団員の皆様は自ら被災した方もいらっしゃる中、いち早く現場に駆けつけ、住民の避難誘導や救助、また地域の巡回や避難所の支援など、昼夜を分かたず精力的に活動していただきました。
はい、本当に頭が下がりますよね。消防団員の方が命がけで活動してくださってるんですよね。こうした消防団に対する消防庁としての最近の取り組みにはどんなものがあるんですか。
はい、地域を災害から守っていくためには消防団員の力がとても重要ですけれども、消防団員の総数は残念ながら減少傾向が続いています。このため総務省消防庁ではあらゆる対策を講じています。
はい、
まず処遇の改善として、この4月1日から消防団員の方々の報酬の引き上げを市町村にお願いをしております。合わせて小中高生等に対する防災教育、これを消防団員が積極的に参加していただくことで、将来地域を災害から守る担い手を育成する事業、こういう事業をやっていただいたり、社会環境の変化に対応した消防団運営の支援をしていっております。
はい、
そのため今年度国の予算で 2.5 億円を計上いたしまして、消防団の力向上モデル事業を実施することといたしました。
はい、
この他にも人気芸人の和牛さんを起用した広報を実施し、 YouTube ですとか電車内モニターに動画を流すなど、若者の皆様に消防団を広く知っていただけるよう努めています。
はい、
またさまざまな方が参画しやすくなるよう 大規模災害時など一部活動だけ参加できる機能別団員制度や消防団に協力的な事業所を認証する制度など団員数の減少に歯止めをかけるさまざまな取り組みを行っております。
はい、和牛さんのポスター私も見ましたよ。本当にね、さまざまな取り組みをされてるんですね。はい、この番組は消防団の方々も聞いてくださっています。ラジオを聞きの消防団員の皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、全国の消防団員の皆様方がそれぞれお仕事をお持ちになりながら自分たちの街は自分たちで守るという高い使命感のもとに一致団結してご尽力いただいていることに改めて心から敬意を表し感謝申し上げたいと思います。はい、我が国は毎年さまざまな自然災害に見舞われております。こうした災害時における消防団への期待は大変大きく、消防団は地域防災力の要であり中核です。今後とも地域の安心安全の確保のためより一層のご活躍をいただきますようよろしくお願い申し上げます。私たち総務省消防庁も全力で応援してまいります。
はい、さあそれでは最後に全国でこの番組を聞いてくださっている方にもお伝えしたいことはございますか？
はい、大きな自然災害はいつでもどこでも起こり得ます。今後とも私たち行政が防災対策の充実に不断の努力を続けることはもちろんですけれども、行政の対策のみではやはり限界があります。国民の皆様お一人お一人が自分の命は自分で守るという意識を強く持っていただいて、ご自身のご判断で必要な避難行動を躊躇なく取っていただく、こういう住民主体の取り組みが重要になります。私たち行政はそれを全力で応援してまいります。そのためにはまずは皆様お住まいの地域のハザードマップ、これを確認していただくなど日頃から防災に対する意識を高めていただきながら、地域の防災リーダーである消防団ですとか自主防災組織の方々と連携を深めていただければと思います。
はい、私たちも日頃からできることを本当に考えていかなきゃいけないということですね。
そうですね。
はい、おはよう日本全国消防団、今日は消防庁長官の内藤久志さんにお話を伺いました。内藤さん、本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今日は消防庁長官の内藤さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。さあメールご紹介しましょう。大阪からいただきましたゆきさんです。この時期は暖かくなったりまた寒くなったりで体も慣れないので気をつけないと。スーパーでは春野菜が出てきたりスイカも出てきたりで野菜の季節は早いです。もうスイカ出てますか？わあ、そうですか。スイカいいですね。食べたいな。スイカ大好きです。あの季節の野菜をすごく健康にいいってよく言いますもんね。季節のものを食べて元気に乗り切っていきましょうね。今日の、君の名は大作戦は火でございますよ。火、冷やし中華の火。そういえば冷やし中華のきゅうり美味しいですよね。みずみずしくてね。冷やし中華の火の方お待ちしております。